もうなんか今週私立のね、試験があったあるっていうあの学生さんがいて、私の受け持っている方は3人いるんですけど、のうちの1人は私立の試験だって言ってました。だから今日11日が、ね、明大の中のかなんかのいうことでしたので、もう始まるんですね、早いです。今日すいません、マスクしたままお話しします。聞きづらいかと思うんですけれども、健康大事にねって言った部長本人が風邪ひいてます。すいません、この寒暖差についていけなくてですね、これからまた、7月に向けてですね、皆さんの方が健康大事なので、そこは若いから大丈夫っていう点もあると思うんだけど、ぜひぜひ健康第一に当日、最高のコンディションで迎えてほしいなっていうふうに思います。今日はですね、私からちょっとお話をですね、まずはこの見たことありますか、白亜の会のホームページ、スマホでもいいからこれちょっと探ってもらって一回開けてもらいたいんですよ。青山学院の交友会のホームページの中にこの白亜の会のホームページがあるんですね。で、普通に検索してもらっても青山学院の白亜の会で出てくるんですけど、そこに教員採用試験対策講座っていう項目がありますでしょ。そこを開けてもらうと、今までの全部プレゼント、それから音声データもある。前回だけすみません、私が音声を取り損なったので、入ってないんですけども、今日来てくださっている上原先生がですね、これ全部開けてくださってます。見つかった？見つかりました。なので、聞き損なったものはここから見ていただく、資料を見ていただくだけでもいいと思いますし、それからお友達で今日も欠席結構多いんですね。今日聞けなかったっていうお知り合いがいたらですね、ここ見ると載ってるよっていうことで、ちょっと時間はかかりますけども、ここにありますのでぜひぜひ活用してください。今日私の話はですね、論文を、皆さんの論文を読ませていただいて、いや本当に先週も言いましたけど本当優秀、私の受け持っている3人はですね、もう、3回4回目かな、すごいです。で、3つ論文を書いてるってことですよね。で、訂正もしながら新しいのにも取り組むサイクルを作っていて、そのやる気に私は心打たれています。でしかも吸収力が本当に青学生を本当にスポンジみたいにギュッと入っていくんですね。その力がやっぱりこれから必要な力だよなって思いながら、あなたたちはやっぱり教員になってもらいたいって強く思っているところです。で、論文から学ぶっていうことで、今皆さんお知り合いの方が書いた、同じ友達の書いた論文ってなかなか読む機会が今はまだないと思うんですけど、ちょっとそれを少し紹介しながらここから学ぶこともあるかなって思ったんです。目指す教師像、自分の教師像を書いたと思います。どういう言い方、どの言葉を使って教師っていう、私はこの教師を目指すぞって書きましたかね。いろんな表現がありました。で、互いに認め共同する生徒を育成する教師、これも今求められている言葉を上手に使ってますよね。共同とか認め合いとか、要するに多様性と包摂性、多様性をどう認め合うかっていうのは今とても求められているわけです。でそれを共同ということで、育成したいっていうのは見えますよね。 それから自己肯定感、自尊感情、これも求められていることなんで、あの教育課題がいじめだとか自殺だとかそういうことがすごく取り上げられてますから、そういうところに目がいってんだな。一人一人の児童にしっかりと寄り添い、児童の目線に立ち気配りもできる情熱と使命感にあふれる教師。これちょっと長いんですけど、もう少し短くコンパクトにまとめられるといいんですけども、一人一人をとっても大切にしてくれそうな先生ですよね。なんかそういうその思いがあふれてるって言い方だな。個性を尊重し、一人一人に合った指導ができる、これもそうですね。個別伝えていく、対話を極める、これ私は、ね、初めて対話を極めるっていう表現をした、学生さんでも面白かった。このこういう角度から、あ、今の教育課題に、自分は攻めていく、まあ、国語科の教師を目指しているからなんですけど、特にすごく説得力がありました。自分の教科や自分の講習によって表現も違うと思いますし、どのような児童生徒を育てたいと思っているかがこういう言葉に表れるってことですね。だから自分が何か論文書いて、どの言葉を選ぶかっていうのはもうそろそろ、大事だなっていうのが気がついてきたんじゃないかなと思いますので、自分にしっくりいく言葉をそろそろ持つといいですね。で、論文を読めば読むほど目指す授業像、学びの姿、子どもたちがどういうふうに学んでいるのかっていうイメージ、そして育てたい児童生徒像がしっかり具体的にできているのかっていうのがとっても大事だなっていうのが見えてきました。で、今どのような授業や教育活動が求められているかなっていう話を散々私は背景から、ずっとこの、4回話してきたわけですから、まあ大体こう抽象的には入ってると思うんですよね。で、こんな言葉を使って、論文にしてくれています。もう ICT 活用は不可欠ですよね。令和の、日本型学校教育の背景をやっぱり私たちはちゃんと見なきゃいけないから、 ICT 活用がどこかでちょこっとでも触られているかっていうのは自分の論文のチェックをするところです。それから共同の場面があると同時にこの探究学習がある。共同だけではやはりこれは自分がどういう考えを持って、そして共同することに意味があるわけじゃないですか。いろんな考えの違う考えをぶつけ合って、そこで新しい創造をするっていうのが共同学習の意味なので、自分の考えがなくてスッと共同学習するのはどうなんでしょうか。そういう論文がちょっと見当たったので、私はそこはやっぱりまず自分の時間、自己解決の時間があって、そこからっていく、それから互いに認め合う、先ほども言いました、そういう集団作りをするっていう感覚も大事ですね。ですから2つ目の柱で学習学習でいくんじゃなくて、その学級経営っていうか集団作りっていうことで生徒指導っていうような立場で書くっていうのも非常に視点が違う方から書くっていうことで大事ですね。で、安心して誰もが学べるっていうのも大事な今求められていることです。どんな状態の、児童生徒、さまざまな、背景を背負っている、児童生徒がいるので、その児童生徒誰もが安心して学べる、これは学習方法かな。今書いている、自分が書いている論文は、苦手な子をどうするかっていうことについて触れられているかな。何かが、十分できないのに全て同じようにやるって書いてないかな。その視点を、ちょっと、持つと幅が出ますね、論文に。 スーッと読んでて、あすごいなって。でちょっとその支援を要する子にはこういうふうにっていうことがひょこって書いてあるだけで、あこの先生は視野が広いって思いますよね。そういうことです。そしてどのような資質能力を育てることが求められているのか。まあこれはもう、三本柱っていうのが指導要領になりますからね。今この書いている論文のこのことはどういう力を育てようと思って書いているのか、常に子どものどの資質能力を育てようと思って書いているのかは忘れないで書いてもらえたと思いました。いやでも本当に質の高い論文を読んでるので楽しいです。これも前に出したあれですので、こういうことにまた戻ってくださいね、常にね。これが、育成すべき資質能力の三本柱。これが主体的、対話的で深い学びの、視点からの授業改善の仕方。深い学びって何かなっていうのはなんとなくイメージできてますかね。これ難しいですよね。深い学び、主体的っていうのはこうやる気を持って自分から何かやりたい、調べたい、書いてみたい、作ってみたい、考えたい、そういう動機づけをするっていうことが大きいじゃないですか。それだけじゃないですよね。その過程にも主体的にできるようなそういう場面を作んなきゃいけませんけど、それから対話的っていうのは比較的にそういう共同的な学びの場面を作るってことですよね。深い学びっていうのは各教科ごとにその深い学びの、見方考え方っていうのがありますよね。その見方考え方に触れるってことですので、もう一度各教科の見方考え方って何だったっけなっていうのはチェックしてくださいね。そこまでいかないと深い学びにならないよっていうふうに最初にこれ指導要領で言っています。でここのところに書いてある、ここを読むだけでもちょっとピンとくるんですけど、習得、活用、探究という学びの過程の中で各教科などの特質に応じた見方考え方を働かせながら知識を相互に関連付けてより深く理解、たくさんの理解知識をより関連付けて、だからこういったからこういう知識があるからこういうことなんじゃないの、情報を精査して考えを形成したい、問題を見出して解決策を考えたり、思いや考えをもとに想像したりすること、そういう深い学びを実現できているか、そこまで、考えて論文を深い学びっていうことまで言っているかっていう、これ触れられたらすごいと私は思っています。なかなかこれに触れるまでの論文書けない、書かないって思いながら、でも私は、今そこまで来ている学生に出会っているので、いやこれすごいと思って、じゃあ深い学びって何だかもう一回考えようって言っています。触れることは可能ですので、ただあんまり抽象的になってしまうと論文の説得力がなくなっちゃうんですよ。だからできればやっぱり実際の実習やボランティアやそういうところで見た授業、そういう授業の中でこれいいなっていうものを書いた方が重みがあります。で、ぜひでもここの深い学びの視点まで、いけたら主体的対話的で深い学びの授業改善は可能になっていますね。これなかなか若い先生でここまで行ってる先生って実際やってる先生たちもなかなかいませんので、そこまで触れようとしている学生の私は大きな拍手を心の中にしています。でこれ今日木村先生の資料でも配られていると思うんですけど、私が先週言いました令和の日本型学校教育の中の1ページですよね。 で、ここのところに個別差異的な学び、共同的な学び、一体的に充実、主体的な、対話的な深い学びってこういうふうに書いてあるので、なかなかその個別最適な学び、共同的な学びと主体的、対話的で深い学びの関係性っていうのはなんかイコールなのか、矢印でこうなってるから、この学び、個別最適な学び、共同的な学びをすれば主体的な、対話的な深い学びができますよっていう論文があるんだけど、これはちょっとおかしいんですよね。そうじゃないです。むしろ個別最適な学び、共同的な学びの方が上位概念で、この個別最適な学びっていうのはこっちにあるように、指導の個別化と学習の個性化を含むものが個別最適な学びなので、非常に広い概念なんですよ。で、学習の個性化、自分の、やりたい、自分の調べたい、自分の探求してみたいっていう課題に向かって自分でカリキュラムを作って単元構成までしてやっていくっていうのが学習の個性化と言われているので、これなかなかできることじゃなくて、今現場でも大変苦労しながら研究が進められているところです。小学生ではなかなか難しい、学習の自立が必要なので。でも中高はぜひやってもらいたい。じゃあどうやってできるのかってことですよね。時数も決まってるし、目標も決まってるし、でも個別最適化のこの学習の個性化が異なる目標に向けて学習を深め広げるっていうところなので、まあプラスアルファなのか、ある程度最低限この単元で得なくてはならない知識、機能、思考力、判断力、表現力、学びに向かう力はみんなつけなきゃいけないけど、プラスアルファで個性化があるのか、最初から個性化に向かうのか、難しいところですね。なので実践としてはやっぱり総合的な学習の時間とか追求の時間とかっていうのに、頼らざるを得ないところが今あるんですが、でも文科は総合的な学習の時間でこれを求めているわけじゃありません。他の教科で、普通の教科でそれができるような考え方を、大学の教授が本出して やってますので、なかなか難しいです。ですから簡単にこうやると個別最適な学びができるよっていう論文は危険です。十分配慮して書かなきゃならないので、こういうことを目指していくぐらいならばいいと思うんですよね。その辺はこういうことに、目が向いてることは非常に花丸なんです。だからそういうことは書いただけでこの子は勉強してるっていうふうによく言っては思います。だから花丸なんですが、中身がちょっと簡単に安易にできると思ってるとちょっと心配だなってなっちゃうので、その辺は十分気をつけて論文を作ってみましょう。で、私が最初に一番最初に約束した実践事例っていうのを、1個しか紹介してなかったので、今日は、2つ目、中学校の数学です。比例と反比例の勉強のところです。中学生になると本当に難しい、ね、勉強しますけれども、この単元の終わりの方の22時間あるんですけど、その19時間目、先生は友達と遊園地に行き、国王の行列に並びました。パレードが始まるまで残り12分、先生は、パレードの開始に間に合ったのでしょうかっていう問題を出します。なんかおかしいなって思いませんか。あれ、なんか欲しいなと思います。これで問題解けますか。解けないですね。そうですね、解けないよね。おかしい、おかしい、先生これじゃあ問題解けないよ。山口先生どこに並んだの。一人ポップコーン買うのにどのぐらい時間かかるの。なんかそういうことが分かんないと、こんなの比例反比例の勉強に 全然勉強の活用にならないですって子供から出ますよね。それが狙いです。普通に問題出したんでは、あ、はいはいはいはいみたいな感じで、まあ、中学生だったら取りくれるんですけど、でもこういう問題出したときにどういう条件が足りないのかを反対に考えさせる。でそうすると、何番目に並んでるんですか、ポップコーン買うのにかかる時間は何ですか、もっと言うとパレードが見られる場所まで距離と歩く早川さんを知りたいですみたいなことまで言ってきます、中学生は。でいやいやいや、ここまで考えると大変なので、ポップコーンが買えたらもう見えた、 見られるっていうふうに考えていいよっていうふうに言って、そうするとどうだろうねって、じゃあこの図をあげますからこの図で解決できますかってやります、並び始めたところが20番目でした。5分後には12番目になってました。これで、できますかねっていう、そういうふうにすると中学生は分かった分かった分かったって言ってやり始めます。で自力解決の時間を、上げて自分なりに答えを出していって、いろんなやり方があったり、計算方法は一つじゃなくて二つ目三つ目考えていく。で友達に説得できるようにしてっていうようなことをして、その後、ちょっと共同で 3,4 人で話をして、ああだこうだやります。で答えを出します。ちょっとしたそういう、条件を足りなくして興味関心を引きつけるっていう、これできそうでしょう、ね、非常にこれ、今年の1年初任者の、中学校の数学科の先生がやった授業なんですけど、面白かったです。教科書はこんな風に書いてないんですよ。教科書は全部完璧な問題が出てるんです。だから教科書は見せないで、こういうわざと足りない問題にしてこれを出したんです。非常に子供が食いついてきて楽しかったです。この次は国語です。これも、5年生の国語で詩の勉強でライオンっていう、これなかなかなかなかの、作品なんですよ。いろんなことを考えさせられる作品なんです。工藤直子さんのライオン。雲を見ながらライオンが女房に言った。そろそろ飯にしようか。ライオンと女房は連れ立って出かけ、とシマウマを食べた。これまあ本当は工藤直子さんが考えた文字があるわけですけど、普通は書いたそのままを読んで、さあこれ読んでいこうって言ってこう読んでるわけですけど、そうじゃなくてここが空いている、さあここにどんな言葉が入るかなってやります。はい、ちょっとみんな自分で思いついたら書いてみてください。何々とシマウマを食べた、もう何でもいいです。思いついたら入れてみてください。自分なら何ていう言葉を入れますか。工藤直子さんにならなくていいので、自分でいいんです。自分で、自分はこう思ったっていう、だから正解とかじゃない。1個2個思いつきました。1個でもいいです。ちょっと聞いていいかな、思いついた。ちょっと言いづらい、
黙々と、
黙々、黙々、黙々、いいねいいね、黙々と、はい、
女房とシマウマ。
え？女房とさらに女房をなるほど、そこに力が入ったんだ。女房と一緒に食べたの、一緒に食べる食事は美味しいよっていうことかな。はい、
言葉が思い浮かばなかったんですけど、悲しそうにみたいな。
悲しそうに、あ、なんで悲しいの。
雲を見ながらとかって、ちょっとなんか、 ってない感じです。
あ、切ない感じがしたんだね。はい、
馬と芝の、
え、あ、馬、違う動物、ライオンが馬を食べたんだ。馬とシマウマを食べたんだ。馬もいたんだって、すごいね、いいね。はい、どうでしょう。
淡々と
シマウマ、淡々とシマウマを食べた、いいね、淡々と。はい、
あ、鹿とシマウマを
食べた。あ、鹿ね、馬じゃなくて鹿ね、両方食べた、鹿とシマウマを食べた。はい、
ちょっと硬いね、
ちょっと硬いねと違うものを食べた、いいね。はい、
むしゃむしゃと、
むしゃむしゃとね、音をね、音を。はい、
さっそうと、
さっそうと、どんな感じ、さっそうと食える、
なんかもう、その場でも素早く
食べる、食べるじゃんって、おー、すごい音が出てたんだね。はい、
私は淡々とでした。
淡々とね、あんまり思いを込めないでね。はい、
一生懸命、
一生懸命食べた、いいね、
うまいね、
うまいねと食べた、
ガツガツと、
ガツガツと、
黙々と、
黙々と、黙々と出たね。はい、
のんびり
と、いろんなのが出ました。本当はみんなに聞きたいところだけど、これね、5年生いろんなこと言ってくれます、でそれをみんなでどうしてそれ入れたって話し合うんです。鹿、馬とかね、今出ましたね、そういう動物系も出ます。それから食べる様子、むしゃむしゃと、ガブガブと、なんかゆっくり、パクモンモグ、仲のいい夫婦、女房と、さっき出ましたね、ゆっくりニコニコと、のんびりうまいうまいって言いながら、思いやり優しい感じ、ごめんなさいと、ごめんね、すいませんと、シマウマを食べた。さっきなんか悲しい感じって言ってくれたけど、なんか そういうことかな。しくしく泣き泣き、仕方なく、しんみり、いろんな言葉が出てきて、どうしてそう思ったかっていうのを話し合うんですね。そうすると、一度この詩をもう一回何度も読みながら、このシマウマの夫婦ってどういう気持ちで食べ物を取るんだろう、食を取るんだろう、それは人間がどういうふうに見えるんだろうっていうことなんですね。命をどういただくのだろう、いろんな考えに出会うんですよ、友達も。って全然そんなこと思わなかったっていう考えにも出会います。で、黒田直子さんはなんて書いたかっていうと、しみじみとシマウマを食べたなんです。しみじみと食べたってどういうことかなっていうふうにやるとですね、一度アーダコーダ考えていますので、自分なりのことも考えて、でも工藤直子さんはしみじみとを入れたってことは、このライオンの思い、この工藤直子さんが持っている動物が命をいただくことの、思いを読み取ることが、最初から一行ずつ読んでいくよりずっと深い学びになっていくっていう例です。これは三鷹の指導主任に教えてもらった私は例題です。これも感心しました。なるほどって、知らなかったので面白くなく私は詩の授業をやってたなって思って反省しました。以上です。今日は、4回目で論文の最後です。実際書く授業に、木村先生がやってくれます。頑張りましょう。
はい、山下さん、ありがとうございました。